こっから、君たちが、明治時代になって、まあ、すでに学校で明治時代とか入ってる子もいるかもしれないけど、あと、近現代の勉強の仕方はもう江戸時代までとは全然違いますと。年号を一生懸命丸暗記しようとしていく受験生がいっぱいいるんだけど、それ、まあ、周りで、見かけたら、あ、これ死んでいくパターンだな、つってね、まあ、隣でね、まあ、何も口に出さずと、まあ、横目で、まあ、ほくそ笑んでくださいと。で、近現代の勉強に関しては、まず年号は、あと、一個一個覚える必要なんかないと。近現代は、年号は、最低10個覚えれば大丈夫ですと。そんな少なくていいんですか？はい。で、あとは、まあ、余裕があったら、まあ、残り3つちょっと加えて、まあ、13個覚えておけばいいって言ってるけども、ちょっとここら辺は板書自分で写した方がいいかもね、と。はい。まあ、近現代の中で覚える年号っていうのは全部で、まあ、はじめ10個って言ったけど、と、まず1867年の大政奉還、と、それからあとは1873年の明治6年の政変っていう、まあまだ日本史、学習してない子は初めて聞く言葉かもしれないけど、歴史のターニングポイントになってくる年、それからあとは1881年の今度は明治14年の政変、この明治6年の政変、明治14年の政変は西暦に関しては覚える必要はないです。覚えるっていうか、計算式を知ってれば、まあ、導き出せるからと、ですんで、一生懸命頑張って覚える必要はなしと。で、あとはまあ余裕があったらっていうことで青ペンにしとくと、1890年に、まあ今でいう国会、戦前は大日本帝国の議会だから、大日本帝国の議会ということを帝国議会っていうんだけど、と、今でいう国会ね、が開設されるのが1890年。これも余裕があったら知っておく。まあ、よく先生の中でも、明治時代、大正時代、昭和時代の中で、なんか、帝国議会とか議会って言わなきゃいけないのに、国会っていう人が言うんだけど、国会は存在しねえわと。国会は日本国憲法が出来上がった1947年から国会って言葉が使われるんで、だから僕は、そうだな、戦後史の時には国会っていうようにして、戦後になると国会って言い始めて、戦前の場合にはずっと議会、議会、議会って言い続けるんですと。そこら辺は名称が違うから結構こだわりは持ってると。あとはそれが知らないと、そうだな、論述の中でも例えば戦前の知識の中で国会がとか、いや、国会なんてこの時代ないんですけど、と、議会なんですけど、つって。で、ツッコミが入るところと。で、まあ、これが、明治初期のところの押さえなきゃいけない年号で、あとはその後、1894年、と、それからあとは1904年、それからあとは1914年、と、この3つに関しては、もう簡単。行くぜ、ヨーロッパで1904年の日露戦争が、これが1904年にあるけど、10年前、10年後、つまり10年ごとに戦争起きてて、1894年が日清戦争。で、1904年が日露戦争。で、大正時代になる1911年が WWI 第一次世界大戦で、あと大正時代の最後の年の1925年に、この年に治安維持法とか普通選挙法とかが出来上がってるけど、まあ治安維持法でもいいし普通選挙法でもいいし、まあ、1925年は四半世紀のうちの一つだから、四半世紀って言葉が分かんない子もいるんで、半世紀は、あれだよね、50年分だよね、四半世紀だと25年分だよね、な、2025年ってちょうど四半世紀のうちのちょうど、切りがいい年だよねっていうこと。はい。で、そこからまあちょうど今から100年前か、が普通選挙が成立した年と。で、その後昭和時代が、1931年と、それからあとは1937年と、で、 からだ1941年と、全部ここら辺も戦争が起きた年。で、終わったのが1945年。で、1931年は、これは、まあその出来事が起きた時に、この年号は絶対押さえろよ、つって言うと思うから、まあその時に行くぜ、1931年は、戦一発流浄語とかで、戦一発もしくは満州事変とかでもいいし、と。で、1931年。で、37年が戦長引く、盧溝橋とか日中戦争とかで、日中戦争が始まった年、と。で、41年が、これが、ちょうどまた満州事変から10年後だけど、太平洋戦争が勃発した年、と。で、45年がいわゆる終戦。で、まあ赤ペンのものだけだと10個だけど、と、まあ明治時代の最後と、あとは大正時代の途中で、押さえておくといい年号が、明治時代最後の年が1911年で、と、この年、不平等条約が全部改正されます。いわゆる関税自主権の完全回復とか言われたりするけど、だから明治時代ってすごいよねと、ほんとよう思うわと、欧米列強に追いつき追い越せっていう目標を掲げて、で日清戦争で勝利し、日露戦争で勝利して、最後明治時代最後の年に欧米列強と全く同じ対等な条約に、戻る。だから明治の、明治政府が目指していた宿願、まあこの目標が全部、これが、明治最後の年に達成される。だから、まあ、一応この日露戦争を、まあ、小説に描いた司馬太郎の魚屋の雲っていうのがあるけども、と、今はお勧めしませんと。昔はあの生徒に、まあ、数十年前だったら面白いよって勧めたけど、最近ではあのちょっと学説がもう完全に古いんで、で間違ったことも結構書いてあるから、なら所詮小説だよねっつって、結構ディスります。まあ芝士官って言われて、まあ簡単に言うと、とある人物をよく書きまくって、とある人物をディスりまくったけど、近年の評価の中では、そこで、まあ否定されまくった乃木希典、ほど有能な指揮官っていなかったよねっつっていう風に、まあそこから、司馬太郎の考え方によって、まあ結構あの定着しちゃった意見とか考え方とかがあるから、ならあんまりお勧めしないんだけど、あとは第一次世界大戦が終了するのが1918年。これも、知っておくといい。で、その中で、まあ、明治とか大正とかの、これの覚え方に関しては、と、まあ、ここで、方程式みたいなもんだけど、と、西暦 X 年の導き出し方。明治何年から西暦を何年かっていうふうに導き出すやり方は、と、明治 X 年の計算方法は、と、明治、西暦 Y 年から明治、Y 年から導き出すやり方、西暦 X 年から明治 Y 年かは、一夜むなしく大政奉還の67年を足したりだけ。だから明治6年の政変は1873年、明治14年の政変は1881年。まあ、つまりここに大ニュース、あ、大ニューってわかるかな。ね、よかったね。ちょっと文系だから厳しいかなと思ったんだけど、小学校の時に学習する内容なんでね、ちょっと分からなかったらちょっとね、N のバッグとかを買ってね、入学費用とかもね出してあげようかなと、思いますけど、で、はい、で一方で、その後の対象の計算の仕方に関しては、対象 Y 年プラス、これ初見資料問題とかの時に使えるから、まあここら辺まで知っておくといいけど、これは、明治最後の年である1911年、あとは昭和の計算の仕方は、大正最後の年である、さっきこの赤ペンの中でも出てきた1925年、あ、だから絶対に覚えろっていう年号のうちの一つかと。 ちなみにちょっと難しいけどもね、じゃあさっきね僕の髪型をちょっといじった市村と、明治元年は何年ですか？
明治元年、
明治最初の年は西暦何年でしょうか？
1800、
うん、60、8、ファイナルアンサー。もう他の文系のやつも、どっちだろう、二択だ、どっちだろう、ね、68でいい、うん、そう、明治元年は明治1年だよね。大丈夫？明治元年は明治1年でしょ。だから明治の始まりは本当は1868年なんだけど、こういった、いわゆる西暦の導き出し方をするときには、まあマイナス1をしてあげないと、明治1年が1868年だから、からそこからマイナス1をするの。もう今文系の頭の脳みそのやつは考えるな、考えても分かんないから。だから明治を計算するときには江戸時代最後の年である67年を足したらいいだけですってこと。大政奉還が1867年でしょ、これが江戸時代最後の年でしょ。なら明治を計算するときには江戸時代最後の年を持ってきて、で大正を計算するときには今度は大正元年は1912年なんだけど、だから明治最後の年の1911を足せば大正Y年から、そこから西暦は導き出せますよと、うん、今もうこんがらがってるやつはもうとりあえず覚えろ、ね、考えるな、Don't think、フィール感じろ。で、それから昭和 Y 年を計算するときは大正の最後の年の1925年、これを押さえればいい。で、なんでこういうふうに押さえればいいかと、今ちょうどテキストを見ながらと、全体像をちょっと掴んでいくときに、今57ページのところで、まあ終わったけどもと、その後、まあ戊辰戦争が始まるのが何年かっていうと、これ戊辰戦争ね、その後、さっき言った慶喜がぶち切れて、結局旧幕府軍と、あとは薩長軍、まあ後の新政府軍で、戦いが始まるのがね、これがね、1月3日に起きちゃうのよ。だからそのせいで68年になっちゃうの、ですんでそこから、68年から戊辰戦争が始まり、その戊辰戦争を戦っている最中に明治政府はこれからこんな感じの世の中にしていきますよーつって、左側にある五箇条の御誓文とか五謀の啓示とか、あとはこんな政治体制にしますよーっていう政体書とかが発表されるのが、これが68年の出来事なので、これで上の方は67年ラインで統一されてて、唯一鳥羽伏見の戦いだけがちょっと1年ずれちゃってるかと、でそれ以外全部68年内でほぼ統一されてるねって抑えられると、で57ページ終了して58ページ入っていくと、とこっから一般的な教科書を使って学習すると、生徒はもう時系列がもうこれでもうちんぷんかんぷんになっていくんだけど、まず、一番上のところは69年ラインでまとめられてるよねと、で、その後、今度は71年ライン、次72年ライン、73年ラインで、最後の一番下の方は76年ラインでまとめられてますと、ですんでテキストの場所で、あ、だいたいこれ左上にあったから、じゃあ69年じゃねえかなつって、具体的に言うとこの、大政奉還の後、その後明治政府が68年に出来上がると、ただ明治政府が出来上がった後の一つの問題点っていうのは、明治政府は幕府の領地を全部没収したけども、と、未だに大名たちが存在してるわけ、藩が存在してるの。だから、260から270の、この大名たち、いわゆる世襲制の、まあ中にはバカ殿もたくさんいたりするからね、そいつらを最終的にはクビにして、全国を明治政府が統治するっていう形にしなきゃいけないわけ。それが、いわゆる廃藩置県なんだけど、と、簡単に言うと全部260から270のお殿様をクビにするっていうクーデターをするためには、準備が必要だよね。で69年に藩籍奉還と、これはまあ解説プリント読んでいけば内容はそんな難しくないからと、でその後71年に廃藩置県と、で、その廃藩置県で全国を明治政府が統一したのがこの71年なんで、そっから右側の方にこれはまあ、カラー版とかを見ていけば、つながりがわかるけど、同年にじゃあ全国的に明治政府が戸籍を作っていきましょうつって戸籍法が出来上がったり、あとはお金の単位も全国的に統一しましょうねつって
って新化条例っていう、ここで明治時代の円仙林っていう江戸時代の領部衆とか、あとは金貨銀貨銭貨とかバラバラだったお金の単位が統一されていくわけ。あ、だから71年なんだと。で、この年に、明治政府が全国を統一すると、いわゆる中央集権化っていうのが達成されたんで、これから国を強くするためには何が必要か、軍隊作んないとねっつって徴兵令を出すよっていうのをあらかじめ伝えておいたのが徴兵国有。まあ簡単に言うと、今までの農工商だった平民たちに対して、お前らも徴兵の対象になるからなっつって伝えておいて、その後それに基づいて徴兵令が出されて、満20歳以上の男子はここから徴兵の対象になっていくと。だから女子は徴兵の対象から免除されるんでよかったねとね。で、その後徴兵を行っていくと、その後軍隊を強化していくためには財源を確保しなきゃいけないから、江戸時代の問題点は米で、税金納入させてたよね。豊作強作で収入減ったり増えたりするよね。じゃあお金で納入させればいいよね。それが地租改正っていう話になっていくわけ。だから1年ごとに、もう明治時代になると1年ごとに何かしら出来事が起きるから、だから翌年これが起きて、これ翌年起きて、翌年起きてつって抑えていけばいいわけで、右側の今度は身分制度、あとは経済制度とかそういったものに関しても、経済の政策とかに関しても、これも、そのテキストのラインに沿っていけば何年だったっけなっていうのは場所で抑えられるようになってると。で、あとは、まあその後、まあ次の59ページに移ったりすると、ここで明治初期の国際関係、そうすると、もう教科書読んでると、なんかまた71年に戻ったつって、でもう受験生がこっから苦しみ始めるんですが、この外交関係のところも58ページ59ページを見開きにして見て勉強するとあることに気づきませんか。おお、感動してくれてる子がいるな。これは現役生が珍しい。これ浪人生が一番感動してくれんの。去年苦しんでるから。で、現役生は、はーんつって感じで、69年ライン、71年ライン、72年ライン、73年ラインとかも、外交関係もちょうど左ページとリンクさせてるんで、なら時系列戻ったとしても対応できるよね、っていうこと。なら、この69年ラインと76年ラインまではこの58ページ59ページで、これでいわゆる、58ページの一番左側に政治絡み、58ページの右側に経済絡みで、59ページは外交絡みで、見開きで勉強すると時系列を間違えることはなくなるでしょうと。で、その中でまあこの59ページの真ん中あたりで明治6年の政変っていうターニングポイントが起きるんだけど、この明治6年の政変っていうのがターニングポイントで、この時に、まあ次回、やっていくことになるけど、これは絶対に覚えろっていうふうに言いますと。なんでと、この時にまあ簡単に言うと、西郷隆盛とか板垣退助が、もうこんな政府でやってられっかつって、政官論っていうのが、まあ却下されたことで政府辞めちゃうんだけど、そこから政府辞めちゃった後に彼らは反政府勢力になっていくんですと。そこから、もうこの、政府ぶっ倒すために武力で政府ぶっ倒そうぜっていうやつもいれば、いや武力の時代もう古いでしょうと、これから言論の時代じゃねえと、ね、だって政府はみんなの意見を聞くっつって初めに方針として掲げてんだから、みんなの意見を聞くためには国会とか作るべきなんじゃないっつって言い始めるんです。で、国会作れ運動っていうのが始まっていくの。あ、ちなみにだから今の感覚で考えるのよ、この時代の人々って国会って何なのか分かってないからなでしょ。今国会があるのは当たり前だけど、この時代国会がない人々に対して国会とは何ぞやっていうことをまずは説明していかなきゃいけないわけ。では国会作れ運動のことをかっこよく言うと何運動というでしょうか。分かる人、これを自由民権運動っていうだけです。だから自由人権運動っていうのが何なのか分かってないっていうやつがいっぱい多いんだけど、なんか自由を求めた、ね、運動かなっつって、ね、違う違う、国会作れっつって、ただ政府を辞めさせられた、辞め、まあ勢いで政府を辞めちゃった連中たちが悔しいから、その後政府に対して抵抗していっただけっていうこと。だからよく小学校とかでは自由民権運動を政府の弾圧に屈することなく、言論で戦い抜いた板垣退助とかみたいな感じで言ってるけど、あの政府、結局政府の権力闘争に敗れたやつがわーわーわーわーわめいてる負け犬の遠吠え運動って俺は呼んでるんだけど、視点を変えてみれば、あ、なんだ、結局政府辞めちゃった連中たちがそれが悔しくてわーわー言ってるだけなんだっつって、そういうふうに、まあ抑えていくと、どういうふうに勉強できるか。その後の59ページの次の60、61ページはいわゆるこれはテーマ的な部分だから、60ページに関してはこれは解説プリントを読ませる形を取りますと。
で、まあ、食産工業に関しても、これもまあ別に何も難しいところではないから、これは解説プリントで8ページでパッと終わるから、問題なし。で、一方で59ページの、ちょっとまあ、ここからね、近現代、前時代をイメージさせていくよ。で、60ページ、61ページね、ごめんね。で、60ページの食産工業に関しては、いわゆるテーマ的に勉強すればいいだけ。で、61ページの条約改正は、しばらく放置して形を取りますと。なんでと、日清戦争が終わるまで、条約改正には触れちゃいけないからですと。で、一個一個条約改正をやっていくと、もうつながりが全然見えなくなるから、日清戦争まで、終わった後に、ようやく条約改正に戻るっていう形を取りますと。で、それまでもう無視して、で、一方で、まあその間に、まあそうだな、〇〇でもわかる政治学、〇〇でもわかる経済学、これを、あらかじめ読んでおいてくださいと。まあこれは、次回お配りする形を取るけど。あ、それが、分かってれば、議会の話とか、そういったものが、ちゃんとわかるから。それが分かってないやつが、大体、もう、明治時代、それからあとは戦後して死亡するんです。だって、三権分立の三権が分かってないやつに、法案の成立とか予算案の成立つってわかるかね？さて、三権分立の三権って何ですかっていう話とかから始まるわけ。それが〇〇でもわかる。本当は〇〇には昔はバカっていう言葉を使っているんだけど、まあバカっていう言葉はちょっとさすがに、きついかなって思って、そこから〇〇で、まあアホでもわかる、猿でもわかる、政治学、経済学みたいな感じの一応やつが、上がってるけど、一応そうだな、それでもわかんなかったら人間以下ですね。ですんで、脳みそは猿以下と思ってください。あれでわかんなかったらもうどうしようもない。そんくらい神くらいだから、一度実は初回版は作ったんだけど、初回版からさらに改訂を加えてます。なぜかというと、それを読んだ後に、とある生徒から昔質問があって、まあでもその子の名誉に関わるからな、あんまり言えないなと、すんごい可愛い子だったのよ。で、そのすんごい可愛い子がそれ読み終わったみたいで、質問に来て、先生国会って何ですか。で、その子ね、名誉に関わるからあんまり言えないんだけど、とあるアイドルグループにいるんすよ。いたんすよ。ちょいと前まで。で、しかも主要メンバーで、キャプテンやってたんすよ。まあだから、まあそこら辺名前は伏せておきます。で、だから、お前あれだろ、乃木坂の1期生のオーディション受けたんだろつって、はいつって、で、だからお前1期生にオーディション受けたってことは国会議員立候補したのと同じやんつって、はい、だからお前簡単に言うと国会議員と今同じなのつって、はい、でそっからお前その後選抜メンバーに入るかもしれないでしょ、はいつって、選抜常連だったしね、で、そしたらお前いわゆる閣僚大臣、はい、でセンター取ったら、取れなかったけどね、センター取ったら総理大臣。なるほど、あ、だから組閣って言うんですね。違う、そっちじゃない、順番逆、順番逆ですが、ね、ですんで、まあその、その子にも分かるようにそういう例え方もちゃんと入れておきました。名前は、彼女の、名誉に、関わるんで伏せておきます。やめろ、やめろ、調べんな、調べんな、調べんな、だから教え子にいるのよ。正直だから、もう、いや、あそこまで大物になるとは思ってみなかったから、後悔してる、ちゃんとその後もね、なんつうの、ちゃんともっと面倒見て、で、まあ、なんか、なんかの、キャスティング的なところにね、俺をね、呼んでもらえるようにね、つながりを持っておけばな、つって、すげえ後悔したけど、はい、で、話がそれたけど、そこから62ページにちょっと飛んで、こっから、その後自由民権運動に入っていったりすると、また時系列が戻って、右上のところ見てみると、1874年になってて、なんで戻るのつって、さっき76年までやったじゃんと、その時に、明治6年の政変を学習していれば、あ、これをきっかけに自由民権運動が翌年から始まるんだよね、と。 あとは不平士族の反乱っていう、まあ、いわゆる佐賀の乱とか西南戦争を代表格とする、そういった、不満な士族の連中たちが暴れるのが翌年から起きるんだよね。だからターニングポイントの年として押さえておけば、テキストがこういった、まあ、時系列が戻ったとしても抑えられるはず。で、この、その今見てる62ページの一番左下の今度は明治14年の政変っていうのが一番左下にあるけども、これもターニングポイントになってくる年なの。この年に、まあ、大隈重信とかが政府をクビにされるんだけども、その際に、分かったよと、じゃあ自由民権とか主張してる、国会開いてやるからと、10年後になっつって、まあ、すぐに開くとは言わなかったんだけど、それを国会開くよっていうことをこの時に約束して、あとは憲法も作るよっていうふうに約束しちゃったのが、それが国会開設の直後、まあ、もしくは明治14年の政変の出来事なわけ。で、そっから、その後、62から63までは、そのまま、あ、なんか自由民権運動っていうのが、とりあえず、なんか87年、88年、89年あたりまで続いていくんだなっていうのが、63ページでわかるでしょ。で、その後、今度、64ページに次移ると、そうすると、憲法の制定の話になると、また時系列戻りやがった、と。でも、その時に、明治14年の政変で、国会作るよ、憲法を作るよってことを発表しちゃったから、じゃあ、憲法をちゃんとヨーロッパの憲法を参考にしないとね、つって、その翌年に伊藤博文が憲法調査のためにヨーロッパに赴くんですと。だから時系列が戻った時に、骨格作っておけば、そうすれば時系列が戻った時にも、こんがらガラスに住めるよ。で、最後に一番下のところに第1回衆議院議員総選挙っていうのが行われてるけども、この時に議会が開かれることになるから、じゃあ選挙でちゃんと衆議院のメンバー決めないとねっていうのが90年に行われるんだよっていう時系列がちゃんとしっかりと抑えられるようになるってこと。で、その隣のページに関しては、これは日清戦争、日露戦争が終わったりすると、まあそうすると、よくしっかりわかるから、まあ、順番的には、そうだな、65ページに関しては、64が終わった後にすぐに65に入るよりも、日清戦争終わった後に、まあ65の真ん中よりも下あたりは学習した方が、まあ勉強としてはそうだな、納得しやすい部分だけども、はい、まあ先に勉強しても全然構わないけどもね、ここら辺は解説プリントも一応あるんで。で、次の66、67のところ、これはいわゆる外交関係で日清戦争、日露戦争があるけどもと、まあこれの日清戦争が94年、うん、と、だからまあ日清戦争94年って知ってれば、そうすれば、うん、とまあその10年前にどんな出来事が起きたかとかいうことも抑えられるし、あとはよく下関条約何年ですかと、翌年に決まってんじゃん、95年に決まってんじゃん。で、あとはポーツマス条約何年ですか、日露戦争の翌年に決まってんじゃん、だから1905年と。で、あとは、これの67ページの、例えば日露戦争と同時期に日本は、これロシアと戦うために、満州っていう、中国の東北部で戦争してるんですと。まあ、満州っていうのはこの67ページの左上のところにある地図の、一帯、ここら辺満州って言われる中国の東北部のことを満州って言うんだけど、ここで戦争してんの。日露戦争っていうのは。だからそうすると、ここに向かう陸軍は朝鮮半島を通っていかなきゃいけないよね。だからここから韓国に対する、朝鮮半島に対する介入が始まっていく。なら韓国併合っていう話は聞いたことがあると思うけど、いつ頃から始まっていくんですか、日露戦争と同じタイミングからですと。だから一緒にこういった並べておけば、その時期が間違えることは絶対なくなるっていうこと。で、その後67に関してはまあここら辺に関しては66、67面白い部分だから、まあ別に時系列で苦しむことはなくなる。で、68、69の産業革命とか、労働運動、社会主義運動も受験生が大嫌いなとこだけど、産業革命はこれは解説プリントを読めば、もう圧倒的に、面白い部分だし、論理的だしと、よく成り立ってるけどと、この中で一番上の方の真ん中あたりに日清戦争後っていうのがあるけど、貨幣法っていうのが97年に制定されたのは、あと、ここで日清戦争の後いずれ日露戦争に臨むから、日本は欧米列強から軍需品とかを購入しなきゃいけないんですと、ですんで軍需品を購入するためには欧米と同じ仕組みの金本位制っていうのに移っておいた方がいいよねっつって、日清戦争後の97年に、ここで、金本位制に移る貨幣法っていうのが制定されたりするわけ。だから、いつ頃だっけ貨幣法とか言って、まあこうやって苦しんでるやつじゃなくて、日清戦争の後だよねつって考えれば、だいたい97年ぐらいじゃなかったかなつって抑えられると。で、さらに隣の、あ、ちなみにこの日清戦争前後の頃に何が起きるかっていうと、産業革命が始まるんです。いわゆる資本主義がこの頃に、日本で確立されるの。
いわゆる資本家が労働者を低賃金長時間働かせていくっていう、もう1日12時間労働は当たり前、時給300円程度ね。もうだからブラック企業ブラック企業とか言ってるけど、もう明治時代と比べれば今のブラック企業ホワイト企業なんですよ何を言ってるんだこいつはと、ね、時代が違うのにそれと比較すんだよと、ね、で、そっから、労働者はずっと酷使されてる状況だから、隣の69ページのところ、ここで労働者は、まあここで一人で社長さんのところに行って、あの給料上げてくださいよ、労働時間削ってくださいよって言ったところでクビにされておしまいだよね。なら、じゃあみんなで労働組合っていうグループを作っていけばいいじゃん。それが日清戦争の時にちょうど、日清戦争前後に資本主義が確立されてるから、そっから、労働者たちの中で労働運動、給料上げろや労働時間削れやっていう労働運動が日清戦争後から本格化するわけで、資本主義の、欠点である資本家が全部、労働者の給料分を搾取していくっていうのが資本主義の構造なんで、だったら給料をみんな平等にすればいいんじゃない、資本家ぶっ潰してと、まあ簡単に言うと政府による直営工場に変えてもらって、まあ簡単に言うと官営工場に変えてもらって、でその、資本家に、奪われていた分を、労働者に平等に分配していけばっていう社会主義が翌年の1898年頃から本格化してくるわけ。だから骨格の日清戦争を抑えときゃ難しくないよねっていうこと、はい、で、その後の次7071とで70ページに関しては、まあこれはいわゆる明治時代の最後の年から大正時代の、最初にかけての話だけど、それの明治最後の年が1911年だって抑えられていれば、ああ明治の、ま、末ぐらいになんかいろいろあって、それから明治、大正になった時にもう初っ端からなんかいろいろ混乱が起きていくんだなっつって、まあ時系列に関しては間違えることはなくなると。で次の71ページのところで、一番右側の方に、1914年に第一次世界大戦が勃発してると。で、正直ヨーロッパで戦争してるから日本にとっては蚊帳の外なんだけどと、この、ヨーロッパが戦争してる最中に日本は火事場泥棒をやっていくんですと。中国に進出しましょうつって、中学生とかでも知ってる21箇所の要求は何年に出されましたか、翌年に決まってんじゃんつって、だから1915年とか、あとは、歴史総合でロシア革命とか学習しましたよね。ロシア革命何年ですか、1917年です、うん、はい、これは日露戦争でロシアって、ここであの日本と戦うためにお金ないからお金すりまくってるわけよ。第一次世界大戦の時にもお金すりまくってるわけだから、そこからロシアでは、まあうん、とんでもないインフレが起きちゃってと。で、パン一切れ買うために札束はもうとんでもないぐらい出さなきゃいけない超インフレが起きちゃったから、もう労働者の身はやってらんない。で労働者の身を家族に持つ軍人たちもやってらんないから、軍人たちはそれに協力して、もうだったらこのロシア皇帝によるロシア帝国ぶっ倒せばっつって、世界初の社会主義革命が1917年に成功しちゃうんだけど、その1917年にロシア革命が、成功して、その後ソ連が出来上がると、でも世界初の社会主義国家が本気で誕生しちゃったから、だから欧米諸国日本も含めてみんなビビってやべえやべえっつって、そこからそれに対して介入するシベリア出兵が1918年に行われるんですと。でそこから大量の軍勢がシベリアに送られるから米が足りなくなるよねつって、有名な米騒動が同年の1918年に起きて、それで内閣が倒され、で、その次のページの72ページのところで、まあ有名な原敬、名前ぐらいは多分聞いたことがあるんじゃん。でこの原敬が総理大臣になった時にちょうど第一次世界大戦が1918年に終了するの。だから、あ、ロシア革命第一次世界大戦大戦が終了する前に起きてるよね。だから第一次世界大戦終了の年知っとけば、そうすると1918年の出来事だけでも、もう何個もあるから。だから、押さえておくといいよっていう、プラス材料の一つとして1918年を紹介したわけ。で、そっから、その第一次世界大戦が終了した後、パリ講和会議とか、まあ、ベルサイユ条約とか、そういった条約が、まあ、講和会議とか条約が結ばれたりして、これはもう基本的に72から73は全部時系列になってるなーっていうのがわかるはず。そのまま全部基本的に対戦契機って呼ばれる72ページの真ん中よりも下あたりを除けば、全部そのまま年代ごとに1年ごとに時系列が起きてるよね。 で、そして最後の大正時代の最後に1973ページの1925年に、ここで日ソ基本条約普通選挙法っていうのが、成立するから、ここでソ連という社会主義の親玉と国交を結んじゃったし、あとは普通選挙法で貧乏人にも選挙権与えちゃったから、あ、これやばいなと、社会主義者、特に共産主義って言われるやばい奴らが一番勢力を伸ばす確率が高いねっつって、同年に治安維持法が制定されるんですと。だから1925年押さえておけば、その前に何かあったよなとか、確か関東大震災いつ頃だっけ、これの25年よりもちょっと前ぐらいにあったよなとか言って、そこから一部の年号を押さえておけば、そこから前に戻ることもできるよねと。だから後に戻る、前に戻るっていう骨格のためにこういった年号を押さえろと。でその後、次のまあ74、75はこれはいわゆるテーマ的なものだから、まあこれは74、75は無視していいけど、76ページからはもうここからわずか1、2年、2、3年ぐらいでもう1ページぐらい使いますんで、もうだから1年ごとにも何かしら出来事が起きるって持っとけばいいと。で、その後77、78、79とか移っていくと、78、79はこれは大半の受験生つうか、まあ君たちはまあまだここら辺はね、本格的に学習したことある人いる？うん、辛かったでしょ。辛かったっつうかもう諦めたでしょ。でその時に、この78、79ページ、これも左右見開きで見てみると、まさかお前この外交が78ページにあって、あとは隣に軍部の動向があって、79ページに経済の動向があるけど、内閣のラインお前合わせてるのか。そうですんで、この構成は、卒生高卒生、はこう言ってます。神の構成と言ってます。俺もこれは神がかってると思う。これはよくできてる。で、そこから1931年に満州事変起きるんだけど、と、例えば君たちも知ってる世界恐慌、さて何年から起きましたか？全然違う。40年いかない。これもあの流れ知っていれば簡単なの。世界恐慌が、まあ、始まるのが1929年なんだけど、それが日本に波及するのが翌年の30年なんです。でその中で日本ボロボロ、つうか世界ボロボロ、日本って市場狭いよね。だから市場が必要なんです。資源も必要なんです。だから満州で自作自演の戦争を起こすんです。それが満州事変が31年から始まるから、あ、じゃあ世界恐慌はそれよりも前に起きてるよねっていうふうに間違えることはなくなるわけで、さらにその満州事変で簡単に言うと、まあ満州で自作自演の戦争を始めたのが満州事変なんだけど、その際に、満州占領し終わって、ここできれば日本領にしたいんだよねと、でも日本領にしたいんだけど、と、でも、日本領にすると世界から絶対バッシングが起きるから、あ、そうだ、ここになんか中国から独立した新しい国家作ろうっつって、で、出来上がったのが満州国っていう国なんですが、君たちも多分聞いたことあるんじゃん。満州国って簡単に例えると、日本が作った傀儡政権って言われるから分かりづらいの。日本が作った裏垢です。でこれを中国東北部に中国の民族が、ここで独立して作った国なんですよっつって、でツイッターの、まあ今 X か、ね、でもツイッターのがやっぱり通じやすいよね。だからここでツイッターがここで新しいアカウント公認マークがついて、フォロワーが1名ついてるの。フォロワーは関東軍っていう日本の軍勢がフォローしてるの。で、そこから、まあその後、日本政府にも、ちょっとフォロワー申請がしてきてと、で日本政府もちょっと認めてほしいんだけどと、でも犬飼剛は、いやこれ裏垢やん、これ裏垢やん、こんなん認めたら世界から絶対バッシング食らうから、これはさすがに日本政府が、これね、日本政府の公認マークがついてる日本側がこれを認めることはさすがにできへんってつって言ったら、犬飼剛は515事件で1932年に殺されちゃうんです。で世界からその後国際連盟で、これ日本が作ったこの満州国っていう裏垢、ね、裏垢だよね、裏垢だよねと、やっちゃいます、これ本垢です、本垢、中国人が作って、ちゃんとした中国人がちゃんと運営してるんでと、いや更新されてるけど毎回つぶやいてるの日本語だよねと、明らかにこれ日本の裏垢でしょと、いやちゃいますちゃいますとね、じゃあ議決すればと、ね、42対1、日本の裏垢決定っつってね、じゃあやめるわツイッターやめるわっつって国際連盟やめるのが33年なんです。この説明が一番わかりやすいと思うんだけどね、はい、でそこからいわゆる日本の孤立化っていうのが始まっていくのが33年から孤立していって、次の
80ページになると、まあ、日本が孤立している中で226事件とかは国内では動揺が起きつつと、ちなみにまあ日本が国際連盟辞めた年にドイツも国際連盟辞めてますと。でその後イタリアも37年に国際連盟辞めていくんだけどと、その後、まあ、81ページのところで、日中戦争の発端である盧溝橋事件というのが37年に起きると、でこっからも矢印がどんどん飛び交ってるけどと、もうこれもう他の、 あの予備校のテキストとかね、学校のテキストとか見てごらん。もう年代コロコロ動きまくって、またなんか37年の話、38年と、全部これも、まあ、同系列に並べておけば、日中戦争が始まると、そうすると、ここで37年から、国民にこの戦争に協力してもらいたいんで、皆さん戦争のために、こういった苦しくても生活苦しくても我慢してくださいね、つって、国民精神総動員運動っていうのが始まったり、それから、あとは他にもそうだなと、1938年には、国民の皆様にもと、この戦争のためにと、工場とかで強制的に働いてもらえるようにと、ね、協力してもらいたいんで、つって国家総動員法っていう法律が翌年に出来上がるんです。名前ぐらいは聞いたことあるんじゃん。だからあこの翌年だよねつって、で一方で、その後、まあ、日中戦争に関してはその後ね泥沼化していくんだけどと、その後太平洋戦争が起きるのが1941年の、82ページ83ページになりますが、その前に何が起きているか、例えば第二次世界大戦いつから始まった、この太平洋戦争が起きる前に、ヨーロッパで破竹の勢いを見せていたのがドイツで、そのドイツが、まあ、ここでヨーロッパ蹂躙していくから、これドイツと日本で同盟結んで、これで日本もアメリカに対抗できるようにしていけばいいんじゃねつって、日独伊三国同盟とか名前ぐらい聞いたことあるんじゃん。だから1939年に第二次世界大戦が始まってるんです、ヨーロッパで。でそれと日本がドイツとイタリアを含めて同盟結んだのが次の82ページのところの、はい、82ページの日独伊三国同盟っていうのが真ん中あたりで、まあ、真ん中の上、まあ、上から10行目ぐらいで日独伊三国同盟が結ばれてるけど、まあ、これでアメリカと戦争をするときに一応備えていくと、まあ、でも結局、まあ、その後アメリカと戦争をしたくないけどもアメリカと戦争に突入しちゃうのが41年、っていうふうに抑えてれば、41年からその前に第二次世界大戦が起きてるよねと、それからあとは日独伊三国同盟とかで戦争に備える準備してるよねと、で時系列間違えることもなくなる。でそこから41年から45年までの話はもう83ページに太平洋戦争をたったもうこれで1ページでがっつり時系列が、当時の、連合国の状況とかも分かるように構成されてるんで、このテキストの構成で、近現代に関してはもう年代で苦しむことはなくなるから、だから一部の年号を抑えれば大丈夫だよ、というふうに考えて近現代の学習を楽しんでくださいと。はい、そしたらちょうど時間ぴったしうまく終わったんでここまでにしましょうと。はい、お疲れさんですと。